スーパーバイズガンちゃんとうまく付き合う、長く付き合う。
このコーナーではガンを手なずけておとなしくさせておこう、あるいは上手に付き合って共存していこうじゃないか、その方法をスーパーバイザーの方と一緒に考えていこうというものです。
はい、ガンちゃんとうまく付き合う、長く付き合うということであれば、この人の右に出る者はいないということで、今私の左にいますけれども、担当はピアサポーターのスーパーバイザー伊藤和直さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。伊藤さん、先月からお家を建て替え中ということですが、築75年の歴史ある広いお家から先代先々代の残していったお宝っていうのが続々と発見しているんじゃないでしょうか。
噂ですよ。
いやいや、お宝ならいいんですけどね、もっと前だったら小判が出てくるかもしれないんですが、残念ながら小判出てこないんですよね。
小判出てこないんですか。
残念ながら、はい、何も出てきませんでした。ちょこっと出てきたかなぐらいですね。
巻物とか。
いや、そんなものは江戸時代ですから、それだったら。はい、
まだ期待できるからもしれませんので。まあそんな伊藤さんに言って、まあどんな伊藤さんか分かりませんが、答えていただきたい質問はこちらです。ケイ君。
はい、40代の女性で、ひなげしさん。ひなげし、丘の上ひなげしの花で。
そうそう。
ひなげしさんは、ご主人が癌ということで、患者の家族の立場ですね。お尋ねはこんなことです。主人が癌になってから大丈夫だと思ってても、再発がとても心配です。伊藤さんは再発されたということですが、19年も癌と共存しながらピアサポートというボランティア活動をなさっていると聞き、とても驚きました。きっと癌ちゃんをうまく手なずけてるんでしょうね。その秘訣ぜひ教えてください、ということですが。
そうですね、確かに19年間本当にうまく長く付き合っているつもりなんですけれども、はい、私の場合はやっぱり相手を知る、まず自分のがんを知るというところからスタートしてますね、
はい、
で自分のがんがどんながんなのか、で私のがんっていうのは腎臓がんでしたので、19年前にそれを手術したわけなんですけれども、ゆっくり割合進行するがんであるということなんですね、うん、まあ、ある意味亀さんかな、
うん、
まあ、他のがんだとうさぎさんのがんもあるかもしれませんが、
はい、進行の度合いってことですね、
うん、そうですね、はい、だから亀さんのようなゆっくりした本当にがんだからこそ余計長くゆっくりと付き合えるかもしれないです、
うん、
で、5年目に実は再発が発覚してしまったんですけれども、
はい、
そこで、まあ、実は私、先生からはちょっと手術をした方がいいのかなっていう言い方もされたんですが、うん、一つはゆっくりがんが進むということを知っていましたので、先生にちょっと聞いてみました。先生、ところで経過観察っていう手段ないんでしょうか、しばらく、ずっと見ていくという感じ、
手術をしないで経過を見ていくと。
そうですね、はい、そうしたら先生が、まあそういう手もなきにしもあらずかなと、
はい、
それも一つの方法かもしれないと、
はい、
いうことで、それを自分がまずは選択しようというふうに思いました、
はい、
でもまあ確かに亀さんかもしれないんですけど、ゆっくりだけれどもやはりがんは舐めたものじゃないんですね、うん、やっぱり徐々に進行してきたと、
はい、
いうことがあって、結局次に私は進行してきたら何をやろうかなって、実はもういろんなちょっと勉強しながら、
うん、
はい、まあ正しい情報を得ながら、ある一定の雑誌を買ったり、そういうところからスタートして、うん、まあ次にもし出てきたら何をしようかというところを、ある一定の考えを持っていたんです、
はい、
そこで結局はまあがんが少し大きくなったんで、先生にそろそろ手術ですねって言われたんですよ。で実は私はやっぱり生活と QOL を考えながら、先ほどちょっと出ましたよね、
はい、
その QOL を考えながら、やっぱり放射線かなと。
放射線、
はい、で私が受けたその放射線というのがノバリスという低位放射線なんです。
低位放射線ですか。
はい、
というと。
で低位放射線というのは、私のがんを本当にミリ単位の精度で、
はい、
7方向から放射線を当てて、
ピンポイントで
そのがんをやっつけるという方法なんですね。
なるほど。
で一応その方法を、まあ、私は実はその自分のがんの遅いというところから勉強してまして、
はい、
それが結局は、まあ、 ある意味そのノバリスを受けるということになったわけですね、
はい、
で、ノバリスを受けてなんとかとにかくその場はガンがおとなしくしててくれたというふうに、まあ、今思ってます、はい、でそのノバリスを受けるときにちょうどその病院で、実はノバリスは2ヶ月前に入ったんですよと言われたんです。
あ、はい、入りたてほやほやってことですか
まさしく私のために待っててくれたのかなっていう、そんな感じがしました。
なるほど。
だから待ってれば次の治療がうまくついてくるかなという、ここでちょっと感じましたね。
まあ、医療がその日々進歩しているってところがまさにそこなんですね。
そうですね。
あ、なるほど。まずじゃあ伊藤さんはそのうまく手なずけるというか共存するっていうのは、うん、自分自身ががんを知ることっていうところからスタートして冷静な判断ができたと。
できたということですね。ただその後でも残念ながらやっぱり本当にがんはしつこいもので、
はい、
また、6年後ですね、そっからやっぱり再発してしまいました、
はい、
で、まあ、実はそのノバリスをやった時に先生に、このノバリスをやるのはいいけれども、うん、もうこのノバリスをやったら手術も次の放射線ももうできないよと言われたんです。
なるほど。
で 6年目の再発ですよね、
はい、
となるともう何も手がないんじゃないかと、うん、
はい、
で、まあ、抗がん剤治療は少し腎がんなので最近できてきたんですが、
はい、
でもやっぱり副作用は相当ある抗がん剤治療なんですよね、
はい、
なのでやっぱりその手段としては手術あるいは放射線がいいわけですよね、
はい、
で先生と話をしたところ、先生が実は最近はもう手術も放射線もできるようになりましたと、う
ん、はあはあ、
もうバンバン剤ですね。
その何年か立っていくことに比例してその医療も進化して
そうですね、
使えれるようになったというところですか。
だから6年間の間に医療の積み上げで、
は
い、ノバリスをやったことに対しては、昔の放射線は一箇所一方向でやっぱり強く当てるので、
はい、
ノバリスは7方向から少しずつ、ま、がんだけに強く当てるという、その違いがあるわけですよね。なのでそういう意味ではノバリス自身が、まあ、私を、まあ、待っててくれたのかなと。
なるほど、
はい、
でその気持ちの面なんですが、例えばそのがんという言葉がその告知された再発された時に頭の中いっぱいになってしまうっていう経験が、僕自身も最初告知された時そうだったんです。で何してても食事しててもお風呂入っててもずっと頭の中がんで、
うん、
ただどっかのタイミングで日にちが経って時間が経ってくると無意識にがんのことを考えてないっていう瞬間も出てくるんですよね。で、うん、それが自分自身にとってちょっと成長みたいなのを感じて、
あ、
こうこの感じバランスいいと思いながらちょっと今に至ってるんですが、はい、まあ、その考えない無意識の時間が増えて、
時間の経過とともに、
はい、バランス取れて、うん、まあ、それも一つのがんと共存っていうところなのかなっていうふうに思うんですが、その心理的な気持ち的な面で伊藤さんちょっとこう心がけてることとか目標、そのがん以外のことで何かあるんですか。
そうですね、いや K 君と同じですね、やっぱり、はい、そのいかに自分が再発とかそういうことを思う時間を少なくするか、
はい、
そうするためにはじゃあ何をしようかというところだと思うんですよね、
はい、
でやっぱりでもがんと言われたばっかりっていうのは、どうしてもがんのことが頭いっぱいですよね。
そうですよね。
でそこでやっぱり自分なりにいろいろ、まあこれは人それぞれだと思うんですけれども、私の場合はやはりもともとちょっと趣味であったアジサイを育てるとか、
アジサイ、
はい、生き物ですね、ある意味。
そうですね。
でサボテンを育てる、
サボテン、
はい、なのでやっぱり生き物を自分が支えてあげなければと。
ああ、なるほど。
アジサイなら水をあげなければいけない、
はい、
サボテンならば適度な水と適度な光が大切だと、
うんうん、
ある意味しっかり私が支えないと生きててくれないわけですよ、
はい、
でそこから逆に私はそういう意味で力をもらってると。
あ、
そういう方、はい、
何かのためにっていう、そこをモチベーションに持っていったと。
そういう意味ですね。そういう一つの方法もあります。これはあくまでも私の方法ですね。
うーん、
まあ、ただもう一つ他に、やるとすればやっぱり目標を持つということが大事なのかなと思います。
目標ですか。
例えば K 君どうですか。今お子さんが生まれて、
はい、
お子さんの成長を見ていくのに自分の目標というのが何か
そうですね、うん、やっぱり子供生まれてからこの子供のために頑張らないとっていう、元気でいないとっていう思いにはなりましたね。
ですよね。実は私も孫がいるので、はい、孫の成長を見ていきたいという目標もあるんです、うん、この年になりながら、
はい、
でも現役時代で働いてみる方は会社での目標もありますよね、
はい、
こういう仕事をこういう形で片付けていきたいとか、こういう目標で僕は社長になるんだとか、
あ、
やっぱり目標というのがあります。やっぱりそういう目標を短期であろうが長期であろうが両方それぞれうまく立てていくというのも一つの方法かなと、
うん、
その中で、まあ、時間のある時には趣味なりいろんなそのモチベーションを上げるための方法というのはいろいろあると思うんですけれども、うん、
なるほど、まあ、
打ち込む方法ですね、うん、いろんなことに。
なるほど、
はい、
がんとこううまくこう共存していくためには、うん、いろんなところのバランスが大事なのかなというふうなところですね。
まあ、人それぞれだと思います。皆さんでやっぱり考えていただく、自分で考えていくというのも大事かもしれません。
がんを知ることと、あと医療は日々進歩してて、そこに希望を持っていいんじゃないかっていうところと、
ね、がんとうまく付き合っていけば治療がついてきてくれる、
はい、
ということかなと思ってます。
分かりました。ありがとうございます。伊藤さんのがんを手なずけ共存する秘訣、皆さんも参考になったのではないでしょうか。伊藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。伊藤さんに聞いてみたい、こんなことを聞いてみたいな、がんとうまく付き合っていくためにという方は、どうぞお便りをいただきたいと思います。ミーネットのホームページ、ラジオピアサポーターのコンテンツからお願いします。